はい、こんにちは、三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学のテーマはオフェンスの話です。ミドルシュートは打っちゃダメなの？というテーマで話をします。結論はダメじゃないと私は思うということです。ぜひ最後までご視聴ください。最初に一つお知らせをさせてください。先日ですね、Amazon の Kindle 電子書籍を出版いたしました。タイトルはですね、2025年版、セットプレー集ということで、オフェンスのセットプレーをね、書いた電子書籍を出しました。で、今のところですね、Amazon ランキング無料のカテゴリーで、1位をいただいております。ありがとうございますね。こんな感じで今朝の段階で1位を取っています。で、無料というところなんですが、実はですね、明日4月12日土曜日23時59分まで無料でお読みいただけますので、この説明欄、この放送の説明欄のね、リンクからぜひ、あなたも無料で受け取っていただいてお読みいただければと思います。で、一つお願いなんですけども、ぜひね、レビューを書いていただきたいんですね。パッと見ていただいて、あ、よかったとかね、こういうところが役に立ったとかですね、こういうところがいまいちだったとかですね、何でもいいのでレビューを書いていただいて、星をつけてね、評価していただけると大変助かりますので、ぜひともご協力よろしくお願いします。明日の、23時59分まで無料で配布しています。ぜひお受け取りください。さて、本題ですけれども、ミドルシュート打つのダメなの？というお話をさせていただきますが、メルマガの読者さんからご質問をいただきました。読み上げますね。私は主に中高生のゲームを多く見るのですが、よく1対1に強くなるにはどうしたらいいですか？という質問を受けます。最近特に思うのですが、1対1に強くなりたいなら、派手なムーブメントスキルよりもオープンなら積極的にキャッチ&ミドルジャンパーを打つことが必要ではないかと感じるようになりましたと。距離的にもスリーポイントのように日によって微妙に異なるシュートタッチの影響を受けにくく、マークマンやリング下のヘルプがあれば、即座にレイアップに行くことも可能で、またダイブに合わせてきた味方とも合わせやすい距離、その上シュート確率も高くて、マークマンが慌ててクローズアウトしてきたら、シュートフェイクからドライブで抜きやすい格好のチャンス、いろいろといいシチュエーションだと思います。どうにもアウトサイドバスケットを妙に誤解しているのか、綺麗にパスが回ってはいるものの、オープンなのに打たない、あるいはキャッチした瞬間にズレがあるのに回すことばかりに気になっているのか、視線がリングではなく次のパスの出し手である味方プレイヤーばかりを見ているような気がします。三原先生もそのような感想、ご経験おありでしょうか？もしあればお聞かせください、ということでね、いただきました。ありがとうございます。完全に同意できるかなと思っていて、まあ、技術的なね、1対1のスキルとかそういったものは必要だと思うんですけれども、このショットに関してはですね、やっぱり打てる時に打つというのがすごく重要だと思います。私が好きな言葉でですね、ビラノバ大学というところで指揮を取られていたジェイ・ライトさんというね、ヘッドコーチの方がいて、私たちはナンバープレーを教えているのではなく、バスケットボールを教えていますという言葉を言われているんですね。で、ボールを持った瞬間以上のチャンスはないっていうふうにジェイ・ライトさんは言われていて、この言葉がすごく好きなんですよ。ボールを持った瞬間っていうのが、ディフェンスが一番、あ、まずい、しまったって思う、その瞬間なんですね。はい。で、そこでシュートを打とうとするので、ディフェンスはチェックに来る。ね。で、姿勢が伸び上がるから崩れるという順番になると思うので、この、ボールを持った瞬間に、シュート狙うぞっていう攻撃的な姿勢を取らずに、パスをしたりドリブルをしたりするっていうのは、基本的にこれはですね、相手を助けちゃう、そういう、消極的なオフェンスだと私は思ってます。なので、この私たちはナンバープレイを教えているのではなく、バスケットボールを教えているんだと。で、バスケットボールというのは持ったらシュートに行くということであり、ボールを持った、ね、その瞬間以上のチャンスはありませんよと。このチャンスを逃さないということが大事ですよという、こういう話。私この話大好きなんですね。だから常に攻撃的にボールをもらうということで、あくまでボールを持った人はシュートに行くということが、心構えとして必要であるということです。はい。それでですね、図を見ていただきたいのですが、一番の選手がですね、ボールを持って1対1を仕掛けました。ね。ドリブルでこう、ペイントにアタックしていきました。そしてシュートまで持っていくと。しかしカバーは来ていますということですね。で、この時に、一番の選手がドライブをしていって、このディフェンスがカバーに来たから、ここの選手はパスをさばいて2番にシュートを打たせる。まあ、これはこれでいいバスケットだと思うのですが、最初にいただいた質問者さんのように、まあ、ここで打てたら打っちゃった方がいいんじゃないかっていう、そういう話ですよね。 はい。で、私はそれはその通りかなというふうに思います。で、1対1の場面って、シュート打つチャンスって大きく分けると3つあると思っていて、単純ですけれども、ゴール下まで行く。それからミドルシュートで打つ。あとはスリーポイントを打つ。で、この場合のスリーポイントっていうのは、ここにキックアウトというよりは、ここから直接打つみたいな感じですね。だから順番としてはボールを持ったらまず打つ、ドリブルで抜いていって、抜け切れたら、ね、ゴール下まで行く。抜け切れなかったら途中で止まって打つっていう、まあ、この3つあります。まあ、この途中にですね、いろいろステップバックだとか、クロスオーバーだとか、まあ、いろんな技術はありますが、まあ、大きく分かりやすく、小学生にも分かりやすく言うと、もらってすぐ打つ、ゴール下まで行く、ね、その間で打つっていう、この3つあるよということなんですね。うん。ゴール下まで行く、ね、もらってすぐ打つ、その間があるよというこの3つです。で、ここでですね、よく言われるのが、ミドルシュートは打っちゃいけないよという話をよく聞いたことがあると思います。この図に色分けをしてみますと、ボールを持ってドリブルで仕掛けていくということですよね。で、ここのところでもう直接打つのはもちろん OK だし、ゴール下まで行けば、非常にこう確率の高いシュートになるので OK と。そして、ディフェンスが寄ってきたら味方にパスをしてここでスリーポイント打つのは OK と。ただしこの黄色いミドルエリアっていうところはあんまり良くないですよみたいな話をね、されると思いますし、実際現代のバスケットだとゴール下とスリーポイントがすごくね多い、戦術を取っているチームがほとんどだと思います。ただ私思うんですけど、相手がビッグマンになればなるほどミドルシュートって多くならざるを得ないんじゃないかなと思うんですね。うん。まあ、高校生とか大学生でね、行くとよくある話なんですが、相手に長身のね、留学生のセンターがいると。2メートル超えるような選手がね、男子だったら2メートル超えるような選手がいるという場合に、その選手がですね、あんまりこう上まで守ってくるっていうよりは、ドロップディフェンスをしてこういうところに立ってるっていうケースが結構多いんですよね。そうするとリバウンドにも有利だし、周りのね、ガード陣はボールプレッシャー抜かれてもいいからボールプレッシャーかけやすいということで、こういうところ真ん中のところにですね、ビッグマンが残ってるっていうケースが結構多いんですよね、ヘルプポジションとして。で、そうであればいくらこう突っ込んでいったとてですね、この赤いラックゾーンって言いますけど、この赤いゾーンに入ったとしてもあまりいいシュートは望めないと。うん。またビッグマンに任せておけばいいので、この、X の2のディフェンダーもそんなに寄る必要がないとなると、行けば行くほど踏ん詰まりになっちゃうんですよね。うん。ってなると選択肢は一つで、このミドルエリアで相手が近づく前に打ってしまおうという発想にならざるを得ないということになって、まあ、これは打たされているシュートといえばそれまでなんですが、ここのエリアっていうのは最初の質問者さんにもあったようにですね、比較的そのシュートタッチ関係なくですね、練習すれば結構確率を高められるシュートなんですよ、このエルボー付近、フリースローライン付近ってね。で、フリースローって慌てずに打てば、まあ半分以上入るじゃないですか。ね、7割、8割決めなきゃいけないっていう、そういうラインですよね。で、フリースローほど落ち着いてはいられないまでも、ディフェンスが下がっていて、自分のドリブルのリズムからキュッと止まってプルアップ打つっていうことは、結構一定のリズムで打てるので、ここ確率 50% 超えるシュートっていうのは練習すれば身につくんですね。で、期待値の話に戻しますけど、シュートの期待値っていうのは 1.0 を超えるのが一つの目安だと私は思っています。はい。要するにですね、少し算数の話になりますけども、3点のシュートを 33% で決めますということになると、 3×0.33 なので、期待値は1、ほぼ1ってなりますよね。うん。それと同じように2点のシュートだったら 50%で、成功率があれば 2×0.5 なので1ってなるじゃないですか。ってことでいくと 50% を超えればミドルシュート打っていいんですよね、というのが私の考えです。なので先ほどのこの、形で言うと、この赤いところまで行けば、まあ、ディフェンスと競り合いながらも 50% は超えるでしょうと。そしてファールをもらう確率が多いのでここは行きましょう。まあ、これはもう正論です。ただ相手がビッグマンなほど多分ここドロップでここまで行かせてくれないので、まあ、この辺を 50% 以上にするっていうのは非常に現実的な目標値だと思ってます。だからためらわずに打てるときは打つということが必要じゃないかなと思うんですね。当然そういう、背の低いチームはここを 33% 以上にするっていうのはもう絶対マストだと思っていますし、この黄色いエリアよりも外のね、まあ、 本当にスリーポイントラインを踏むか踏まないかギリギリのロングツーとかですね、あとは本当に厳しいチェックにあった状態でのコンテストされた状態でのショット、こういうのは、期待値 1.0 絶対下回るので、こういうのは選択しない。ただぽっかり空いたこの空間でミドルジャンパーを積極的に打つっていうのは、これは全然あっていいシュートかなというふうに思いますので、特に相手があのビッグマンほどねミドルシュートを選択すべきということが多くなると思うので、この辺は積極的に打っていいんじゃないかなというふうに私は思います。はい、ということで、今日の話は以上ですけれども、いかがだったでしょうか。今日の話を聞いてね、その通りだと思った人も いると思いますし、いやいやそんなことないよというふうに思う方もいると思います。またあのミニのね、小学生のあの方たちは、まあ、一部スリーポイント導入されていることが話題になりますが、まだまだスリーポイントがない中でこの期待値どういうふうに考えているかとかね、いろんな考えがあると思いますので、ぜひコメント欄にてあなたの考えもお聞かせください。また質問も大歓迎です。ぜひコメントにて、取り上げてほしいテーマ、質問ありましたらよろしくお願いします。このバスケの大学は毎日更新してますので、ぜひとも、チャンネル登録をして、また次の動画でお会いしましょう。お知らせ2つさせてください。1つは無料メルマガですね。メルマガ登録していただきますと、最初の1つ目で限定の動画プレゼントしております。ぜひ、無料にてメルマガをお受け取りください。バスケの大学研究室では現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについて、ほぼ毎日三原が記事を投稿しております。だいたい2000文字ぐらいの記事をね、現場だけでしか言えないような、あのちょっと表では出しづらいような私の個人的な話をどんどんしている、オンラインコミュニティになります。メンバーの方に業務連絡というか、あの、今日午後にはあの記事書きますし、プレミアムのね、YouTube メンバーシップの方、それからボイシーのプレミアムリスナーの方にも、午後には、アップしようと思いますので、よろしくお願いいたします。では最後まで、お聞きいただいてありがとうございました。三原学でした。それではまた。はい、追加でお知らせですね。冒頭言ったように Kindle の電子書籍セットプレイ集今出ております。今のところ無料ランキング1位ということで、明日の23時59分まで無料でお受け取りいただけます。説明欄のリンクからぜひお受け取りください。その際レビューを書いていただけると本当に嬉しいです。ぜひご協力よろしくお願いいたします。